薬園ジャボックス、
イエイ
イエイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局ビクリネットよりお送りしております。はい、ということで今回第91回目ですよ。
90回目
を超えてるんですよ、私たち。どうします？
困るっていうか、相変わらずのリモートで電波が。
そう、あの多分皆さんにはおそらく私たち全員おーって聞こえたと思う。
あ、本当
本当ブッティがすごいジーンそこ強調しなくていいわ
やばい。っていうか私はさやかの音量があまり聞こえておりません。
聞こえてそんなに
上手なことないのよ。何言ってるか分かんないもん、どうしよう。
え、そんなに大丈夫？
めっちゃ聞こえる。
私の口パクで読み取って
頑張ります。
更新術だっけ、なんだっけ、口の読み方で、あの
何を言って
るか。真実
ね。真実
だ。
もうすぐね、
うん、
コナン君のね、映画が始まるわけですよ。てか、その、ね、放送の時に始まってんだけど、
まあ、
なんか、うん、え、でも実際に、ちゃんと4月の16日からでしょ？なんか延期してたからさ。
うん、
16から始まって、うん、私は、10回見に行くのを目標としています。
あまりの女ならぬ赤いの女になれるかな。
いや、同じにしたくてさ。
あー、なるほどね。
ゼロの執行人を10回行ったのよ、映画館に見に。で、
はい、
でも一応一番好きなのが安室さんだから超えたくなくて超えないようにしたいんだけど、
うん、
そこそこ行きたいから10回、ちゃんと10回にしたいなと思っている。
一応あの安室さんの方が多くで8回とか9回じゃなくてちゃんと同率なんだ。
悩むとこだよね。5回は行く。
あ、5回は行く。必ず5回以上は行く。
まあ、じゃあちょっともさ、前のさゼロの執行人の時に、うん、私最初に行ったのがだいぶ遅いの。
はいはいはいはい。
なんか多分1ヶ月2ヶ月とかだいぶ経ってから行ってて、もうちょっと経ったかもしれない。だから、うん、最初の出だしがすごい遅いにもかかわらず、後々ラッシュがすごくて、
そのだって週何回見に行ったんだ、白状してみろ。
行ってる時に週2回行ってたの。
本当に
週2回やばくてめっちゃ行ってて、うん、でしかもちゃんとそのやつは、うん、アイデア豪華版の DVD 買ったんだよ。ゼロのね、
DVD も買ったんですね。
そうそうそう。
あれ
見たけど、
特典何ついてきたんだっけ、うん、特典何ついてきたんだっけ。
ポストカードとかと、あと、まあ、あの、座談会じゃないけど、ちょっとお話とか。あとですね、CM、うん、だった気がする。確かね、ランちゃんがね、女子高生風で喋ってる。あれ、ランちゃんとして、うん、女子高生なんだけど、じゃあ、ランちゃん。
そうだよ、何言ってんの、ちょっとよ。中の人出してきちゃダメだよ。
いや、ギャル風に、なんか、ランちゃんが言わない感じのギャル風の紹介かなんかをしてくれて。
え、マジそれまみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、あれか。
それをやってた。で、しかも、その、声優さんが、ちゃんと女子高生としたんじゃなくて、ちゃんとしたランちゃんが、頑張って女子高生、うん、あの、ギャルを演じてる感じだから、逆にすごい可愛くて。
いや、でもほんとさ、そこがさ、なんかもう声優としてのなんか、醍醐味というかさ、
うん、
なんか、その、自分がじゃなくて、その本当に女子高生だけど、そのキャラクターが言わなさそうな今風のギャル語を喋るっていう、あのテイストがすごいなんか出てて、うわ、さすがだなと思った。聞いてた。
ランちゃんだとさ、絶対にさ、言わなそうだしさ、正直違和感がやっぱりあるのよ。
そうそうそうそう。
違和感あるけど、それがまた可愛くて、そういう特典とかがついていた。
あの特典、やめ
よう。次回のも買わなきゃ。
え？
次回のも買わなきゃいけないなと思っています。
買わなければいけないんだね。もう
義務です。
義務です。
楽しみ。
楽しみ。まあそうですね。私もちょっと見に行きたいな。あれ、それは赤井さんのやつを見に行きたいな。
映画館にもね、いっぱい行きます。
はい、行ってください。
ということで、今 今日のコーナーも移りたいと思います。今日のまず最初のコーナーは
さやかのおすすめメニュー。
メニュー頑張って聞かなきゃいけない。
どういうこと？あ、そっか、聞き取りづらいんだっけ。音量マックスにして独身術使って。
いや、パソコンもすでに音量マックス。
マイクの方は
わかんないんだよね、それが。
なんでわかんないんだよ、今までできてたじゃん。
なんだろうね、わかんない。頑張って聞くから、頑張って喋って。
すごい投げやりだな。はい、ということで、今回、私が皆さんに紹介するのは、琴の葉の庭。そして琴の葉の庭の舞台となった新宿御苑を今回は皆さんにご紹介していきたいと思います。
琴の葉の庭
っては知ってる？琴の葉の庭、
あ、琴の葉の庭わかんない。
ね、新海誠監督のショートムービーの作品なんですけど、は新海誠監督って言ったら君の名はでね、すごい時代的に有名になった方だと思うんですけど、聞こえる？大丈夫？
聞こえてないから喋ってて。
聞こえてないから喋っててってどういうことよ。
説明が喋っててくれ。
あ、頑張るよ。はい、君の名はの作品の前作がこの琴の葉の庭っていう作品なんですけれども。
そうなんだ。
そう、もともと君の名は第6作品目、
うん、
だから5作品目が琴の葉の庭なんですね。で、この琴の葉の庭ってどういう物語なのっていうと、まあ、とある靴職人を目指す高校生の高尾っていう登場人物と、まあ、雨の日にだけ会える女性の二人の関係を辿っていくっていう話なんですけど、その高尾っていう男子高校生は雨の日の一限だけ授業をサボって庭園、まあ、新宿御苑の庭園のところで、まあ、靴職人を目指してるからね、その靴のデザインを何かどうしようかなって言って考えるっていうのが好きな少年だったんですね。一時ゲームさんサボるなよって思うんだけど。まあそこでたまたまそのいつも行く新宿御苑の庭園のところに行ったら、見知らぬ女性が座ってるんですよ。あ、なんか雨なのに女性が座ってるし、しかもビール片手にずっと座ってる。
え、5回やね。
そう、平日のお昼に、お昼っていうか午前中だよね。
うんうん、
ビール片手に涼んでるっていうか、まあ時はまあ夏より前、梅雨入りぐらいの時のから始まるんだけど、でそこでまあ偶然その女性と会うんだけど、まあ、それでふとその女性はユキノさんって言うんだけど、ユキノさんの顔を見た時に、あれ、なんか会ったことがあるなって思って、あれ、俺たちどこかで会ってませんかって聞いたら、ユキノさんはなんて書いて
たんだ。
本当だよね。万葉集の短歌の鳴神の少しとよみて差し曇り、雨の降らぬか君をとどめんって言って去っていく。
おう。
すごい謎じゃない？女性よくわかんない。職業もわかんないし、年齢もわからない人が。
怪しい人やね。
怪しい
人。へ
ぇ。そう、万葉集の短歌を言って去っていくんだけども。
あ、言うだけ、それだけ言って去っちゃうんだ。
あ、まあ、ちょっと会話はするけど、うん、なんかどこかで会ってませんかって聞いたら、その言葉を話し、その迷いの
短歌を。まあ、答えは返ってきてないってことなんだね。
そう。
あ、
で、去って、まあ、帰っていくんだけど、でも、まあ、習慣になってるから、その男の子も雨の日になると、新宿御苑に行くんだよ。すると、またその女性に会って、で、何回か会うにつれて、まあ、ちょっと仲良くなっていって、で、まあ、本当に雨の日だけ、約束をしていない、王政っていう感じ、もう暗黙の了解っていうか、普通に会おうねって約束はせずに、雨の日にだけばったり二人でそこで会うっていう、ちょっとすごい情緒があるような。
いいね。
でもまあ雨の日、梅雨って言ったじゃん、さっき梅雨の時期に会ったって言ったじゃん。でも時間が流れると梅雨明けるじゃん。
そうね。
となるとさ、梅雨が明けたらさ、もう会わなくなるわけ。
うん、
会えなくなっちゃって、で、まあちょっと梅雨明けてしばらく会わなかったうちに、で、2学期の秋のある日に、ちょっとその高尾の学校で、ゆきのさんとすれ違うの。 この雪乃さんは誰だったんだろうっていうので、まあ、そこはこれを見てからのお楽しみになるんですけど、でこのさっき万葉集の短歌、
うんうん、
それが、まあ、結構奥ゆかしいということで、まあ、46分間っていうすごい短編集なんですね。
あ、見やすいね。
そうだから映画みたい、まあ本当に長尺初めて作ったの、あの監督がね、長尺初めて作ったのが君の名なんです。それまではずっとショートムービーを作ってたわけ。
うんうんうん。
そう、しかもあのこの短歌の意味な、何言ったか分かんなかったでしょ、私がさっき言った、はい、その短歌ってね、もともと万葉集の、まあ、女性が最初にこれを言うっていうのは決まってて、なる神の少し豊みて差し曇り、雨も降らぬかっていうのは、まあ、雷が少し鳴って曇って、そして雨なんか降ってくれないかなっていうふうに女性が言ってるんです。そうすれば、あなたをここに留めておけるのにっていう意味
です。ああ、なるほど。
そう。で、まあ、それに、返しの言葉があるんですね、万葉集って。大体女性が、もしくは男性が語ったら、次、返しの歌っていうのがあるから、この返しの歌っていうのが、なる神の少しとよみて降らずとも、我は止まらぬ、いもしとどめばっていうふうに言うんだけど、男性がそうやって返すんだけども、まあ、その意味っていうのが、まあ、最初のさ、フレーズって女性が言ったのと同じような感じじゃん。まあ、雷が少し鳴って、雨が降らなくても、俺はここにいるよ、君がいればっていうような。
いいね。
そういう恋の、まあ、和歌を、一番最初にその女性は男子高校生に投げかけるっていう、どんなドラマだよって思うん
で、男子高校生はその時分かんなかったんだよね、どういう意味か、
何言ってんだろうこの人って感じで。
調べたの後々。
そう、後々調べて、後々その女性にその返しの歌をね伝えるんだよね。で、古典のなんで万葉集をその女性が男子高校生に言ったかっていうのも、まあ、それは謎を解きたい方はぜひ見てみてくださいっていうと、
意味があるのね。
そう、あとさ、新海監督って言ったらさ、君の名とか天気の子でもすごいみんなもうご存知かもしれないけど、
うんうん、
こう映像美
綺麗だよね、いつもね、
ほんと綺麗じゃん。で、あの梅雨って言ったでしょ、
うんうん、
本当にこれ雨の時期にしか会えないって言ったじゃん、
うん、
だから雨の描写がすごい綺麗なの。
あー、なるほどね。
雫が落ちる時の、落ちた時のパシャンっていう反射、うん、キラキラキラキラっていうキラキラってなってるところの反射の仕方とか、あと新宿御苑がさ舞台だから新宿御苑を俯瞰にして見る時のあの綺麗な日本庭園がね、すっごい綺麗で、もう、あ、内容も恋物語ってほどではないんだけど、まあ、内容も素敵なんだけど、頭すっかりかんにして、ただ眺めてるだけでもすごい癒されるわけ。あの映画って。
普通にレンタルで借りてみたの？
あ、あのね、アマゾンプライムと、あとは、私はディアニストアなんだけど、ディアニストアでも見れる。レンタルでも見れると思いますよ。
見てみよう。ずっとある感じだよね。しばらくあるのかな。
ずっとあるあるある。多分大丈夫だと思う。で、まあ本当新宿御苑っていう話で出たじゃないですか。今回は琴の花庭だけじゃなくって新宿御苑の素晴らしさもってことで、私実はこの前初めて新宿御苑行ったんですよ。え？何？
あ、そうなんだ。
そう、初めて行ってきて、でしかも外周 3.5 キロかなあるんだけど。全部回ってきました。そう。無駄に全部回ってきました。一日で。
何をしに行ったの？普通に見学？
そう。
見学っていうか。散策？
散策以外に何があるの？
わかんないけど。
いや、
私。お店とかもって
こと？あ、お店とかもあるし、ってか、なんていうのかな、やっぱり庭園だからね、季節の植物とかその時でしか見られないような植物とかがすっごい綺麗で、まあ、私は4月の上旬に行ったから、でも桜はもう散っちゃってたんだけどね、あのソメイヨシノさんはね終わっちゃってたんだけどなんかチューリップとかがすっごい綺麗で、あとは椿の花がすごい綺麗で、もうそれをもうめっちゃ写真撮りまくってたんだけどさ
ね、
まあ、あとほら そう、ことの葉の庭のすごい舞台が、もう新宿御苑の周辺も舞台であるんだけど、もう本当にそのまま忠実にことの葉の庭のまんま、
うん、
写真をそのまま映画にしましたかってぐらい。
じゃあ映画見た後に見に行ったりするといいだ、いいね。
すごいいいと思うんで、だから皆さん絶対ことの葉の庭見た後に新宿御苑行ってみてください。
はい、
ということで、さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。